アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主イエスキリストの父なる神様、新しい週の日の初めの日を備えてくださって感謝いたします。朝ごとに新しい恵みの中で、そして新しい週間ごとに復活の主、命の源である神様の御前に共に集められ、そして礼拝する民とされていますことを、全世界の祝福のもとにとして、神様、この新しい契約が一つ一つ確実に成就している、この神様、神のご計画がいよいよ完成へと近づいていくこの時代に、私たちを生かしていてくださることを感謝いたします。今日もいつの時代にも変わることのない神の言葉を共に聞くことができますことを感謝いたします。決して裏切られることのない、決して足を救われることのない、確かな、信じて間違いのない、そのようなものを私たちは与えられていますことを感謝いたします。草は枯れ、花はしぼみます。しかし神の言葉は常しえに変わることがないと預言者イザヤは語りました。どうかもう一度、その確かな土台の上に私たちの人生を築くことができますように。また神様、そのことによってそれぞれの与えられた人生を、神様、あなたの願われるように生きていくことができる私たちとしてくださいますように。まだあなたを知らない方を、神様、特別あなたが祝福してくださり、心の目を開いてくださり、あなたが力命に、神様、あなたの御手の中に豊かに招いてくださいますように、心からお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
今日も信仰の父と呼ばれるアブラハムを育て上げた、その主なる神様についてご一緒に見ていけたらと思っております。今日15章にいよいよ入りました。これらの出来事の後と一節では書かれ始められております。出来事という言葉は非常に大切な聖書の言葉の一つです。出来事という言葉を、もともとのヘブル語で言いますとダバールという言葉が使われています。バザールとかそういうのとちょっと似てるんですけど、ダバールという言葉なんですね。でこの言葉はとても力強い言葉で、同じところに書かれています主の言葉と書かれているこの主の言葉、これも同じダバールという言葉が使われています。つまり神様の言葉は必ずその通りになるんだ、出来事になるんだという信仰があそこに込められているんですね。ヘブル語の中に神の言葉は必ず時が来るとそのようになる、人間の不信仰を超えて、人間の無能力を超えて、神の全能の力がそれを、約束を必ず守ってくださる、約束を必ず果たしてくださる。ですから神の言葉イコール出来事と訳すことができます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられたとあります。まあ、12章以降のところですね、もう一度振り返って、じっくりお読みになっていただけたらと思いますが、様々なところをアブラムはすでに通されております。一難去らないうちにまた一難、そういう中でですね、絶えず信仰が試されていく。しかし危機的な状況は、危険にもなるけれども、信仰を働かせる絶好の機会であり、そして信仰を持ってそこを歩み通していけば、それ本当に神の栄光を見る素晴らしいチャンスになる。そんなことを学んできました。そして新しい勇気と新しい風格を持ってアブラムは戦利品を退けたということもありました。この世的な報いはいらないとアブラムは、この信仰の道を歩もうとしたのでありました。それらの出来事の後、 主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みました。語られた言葉は大変力強い言葉です。アブラムよ、恐れるなと語られています。そして、さらに力強い言葉、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。これは本当に力強い言葉だと思います。まず、名前でその語りを始めてくださいます。皆さんのそれぞれの名前を入れてみてください。誰々よ、恐れるな。私はあなたの盾である。そうですね、誰かがあなたを非難することがあっても、もうあなたの盾となって神様がその世を守ってください。そして、あなたの受ける報いは非常に小さいではなくて大きいんですね。よくキリスト教はご利益宗教ではないからということが言われますが、逆に言うとですね、とてつもないご利益宗教だということも言えると思います。桁外れの報いがあるんです。私たちが考える以上のもの、私たちが目で見る以上のもの、私たちが耳で聞く以上のもの、もう想像をはるかに超えた桁外れの祝福を神様は与える。それが報いは非常に大きいという約束であります。現世的なご利益ではない。しかし永遠のご利益。しかもですね、本当に朽ち果てていかない。地上で集めるものは全部朽ち果てたり、古くなったり、またこの壊れたりしていきますけれども、そうならないもの、虚しくないものを集めていくことができるような、そういうこの信仰者の歩みが保証されているわけであります。しかしそれは目に見えないものですから、よく言われるのは天に宝を積むと言われますけれども、この世の預金通帳が増えていくわけではありませんから、なかなか。ちょっとですね、この恐れを抱いたり、この先どうしようか、老後どうしようかとかですね、いろいろこう恐れてしまうこともあるわけですよね。信仰のゆえに、この世的には一時的に貧しくなるということも十分あります。そして信仰のゆえにいろんな人に非難されてですね、協調性がないとか、この愛国心がないとか言われてしまうかもしれません。しかし神様が皆さんの盾になってくださるというんです。その信仰の戦いの最前線に神様がその一番前にいてくださるというのです。そこがですね、この世的な戦いの、ところと違うところだと思います。この世的に戦いが始まりますと、一番偉い人は一番後ろに退くわけですよね。で、この部下とかですね、この、いわゆる下っ端と言われる人がこう最前線に使わされてですね、命が、そこで血が流されていく。しかし、信仰の戦いであるならば、神様が一番先頭に立ってくださるというのです。盾として。そして、悪い者の放つ火矢を、その信仰の大盾が、すべて、やっつけてくださるというわけですよね。そして皆さんが受ける報いは、非常に大きいんだよ。これ本当に、究極のご利益宗教と言ってもいいものだよ。永遠の命だよ。そして、朽ち果てていかない栄光ですよ。全世界の祝福のもとにとされるなんていう桁外れのこの中にですね、その神のご計画の一端を担わせていただける、それはなんと光栄なことでありましょうか。私はまだイスラエルに行ったことがありませんけれども、イスラエルにですね、旅行する人がイエス様の時代にとかですね、アブラハムの時代にこうそこに旅行ができたらいいのにななんていう方がいらっしゃるかもしれません。しかし今この時代、本当に予言されたことが一つ一つ成就されて、今もうクライマックスに近づいている、歴史がいよいよ神様のご計画が完成間近だというこの時にですね、このイスラエルを覚えるということができることは本当に感謝なことだと思います。この今日の舞台もですね、年末年始戦争のニュースがあった場所であります。ガザ地区がその横にあります。イスラエルという国の話です。その一番最初の礎となったような人物ですが、アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいとあります。高橋先生はユダヤ人は腐っても怠惰とおっしゃっていたようでありますけれども、この今の時代でもユダヤ人、イスラエル人は神様に選ばれた民であります。そしてアブラムよ、
お前を祝福する者がいたら私はその人を祝福しようと神様はおっしゃいました。逆にアブラムよ、お前を呪うようなものがあれば私が代わってその人を呪うと言いましたね。12章にあったことです。ですから今でもイスラエルの人たちの祝福を祈るべきであります。呪ったり非難したりする以上に神の祝福を祈るべきであります。神の守りをエルサレムの平和のために祈りなさいといつも神様は語っています。なぜならユダヤ人としてイエス様も生まれてこられ、ユダヤ人としてこの救いがまず完成して、そしてそれが異邦人に届けられているのでありますから、私たちの信仰の原点、救いの原点を否定するとすればですね、それは非常に祝福を失うことになるかと思います。しかし今日も見たいんですけども、この信仰の父へとアブラムを養い育てる神様のお取り扱い、何を神様は一番用いられるのか、それは時間をかけるということであります。約束はもうすでに与えられています。で、何度もそれが再確認されていくんです。もっと確実な言葉で、ところがですね、一番この私たちが問われてくるのはその長く時間がかかってしまうということなんです。いや、神様の目から見たらそれはもう最善の時刻表がありまして、タイムテーブルがあって、その最善の計画に従って時が進ま、計画が進められているのでありますが、人間側からすると、神様まだですか、まだですか、もう無理ですかね、やめた方がいいですよね、もう諦めましょうかという、こういう状況になりやすいのであります。アブラムも実はそうなったんです。神様からの力強い言葉をいただいた後に、少し勇気をいただいたアブラムは、率直に自分の心の中にあった不安や、また不信の思い、それを神様に率直に申し上げていく、そのような言葉が2節以降でありました。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。報いは非常に大きいとおっしゃるけれども、私に一体何が備えられるのでしょうか。報いといえば、神様、あなたが約束してくださっているあの全世界の祝福のもととなる、あなたの子孫を通してというその約束の成就を私は何よりも願っているのではないでしょうかと。しかしそれは一向に気配が、兆しが、そうなる気配が感じられませんというのであります。何を私にお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。そうですね、このまだという言葉はもう待たされている人の悲しい言葉です。まだ私は結婚相手が与えられていません。もうダメかもしれませんね、諦めましょうか神様、そうおっしゃりたくなるかもしれませんが、しかし神様は最善の方をあなたに備えてくださっているでありましょう。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは言います。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので。もういじけてますね、アブラム。もうあなたが私に子孫をくださらないからね、私の家の子の奴隷が私の跡取りになるんでしょう。もういいですよ、もう神様好きになさってください、もう勝手にしてください。これが信仰の父のこの先の等身大の姿です。決して理想的にアブラムは素晴らしい信仰の父だったということで崇めたてまつってはいけないんです。私と同じ弱さと不信仰を持っていた人なんです。賭けだらけですよ。これが信仰の父ですか。神様はお前のような不信仰な者はもう誰だとか言ってですね、あの約束を破棄なさるんでしょうか。いや、そうではないんです。今日のところで見ていきたいことはそのことなんですけれども、すると4節、主の言葉が彼に臨みこう仰せられた。神様に率直に申し上げると、もっと具体的な形で神様は約束を確認させてくださる方です。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そうですね、誰かの子供じゃなくてあなたから与えられていく、そのあなたの体から生み出されていく子供が後取りの相続なんだよ。そのように神様はおっしゃったわけです。さらに5節、そして彼を外に連れ出して仰せられたとあります。この時初めて私たち読者はこの最初の舞台がですね、家の中だったということがわかるわけです。で、そこからこう外に舞台が映るわけですね。彼を外に連れ出して仰せられた。 さらにはこの仰せられた言葉を見ていきますと、どうもその時間帯は夜だったということがわかります。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならとありますから、星が見えるこの夜の時間帯でありました。さあ、神様という方はとても素晴らしい方ですね。星空に、私たちを誘い、そして一緒に散歩をしてくださるという方なのであります。星空の音をアブラムと共に散歩しながら、神様は見上げること、それをアブラムに促すわけですね。これ人間の本来の生き方です。下を向いて生きるとかですね、横を向いて生きるとかじゃなくて、上を向いて見上げていきなさいというのです。見上げた先に、そこからアブラムのこの瞳の中に飛び込んできたもの、それは星屑と言われるものですね。今日ぜひ皆さん、この覚えていただきたいことは、このテーマソングをですね、考えていただきたいことなんです。この表具細工、漱石15章5節6節を元にした詩にメロディーをつけて、テーマ曲をぜひ作りたいということなんです。で、思いが与えられた方はぜひ牧師に、私ね、作詞のこのための本と、作曲のための本を買ってますからね。ちょっとお貸ししますので、これすごくいいです。すごくいいです。信仰が膨らんでいきます。どんどんどんどんこう、なんていうでしょうか、こう自分でこう、歌を作る。自分で詩を書く。それにメロディーをつけてみる。これは楽譜読めない人でもできることです。私は楽譜読めないんですけども、何曲か自作の歌を作ったりしていますが、ぜひ皆さんちょっとこう、私には才能がないからと諦めないで試しにやってみてください。そうしますとですね、素敵な歌が、メロディーを神様が与えていらっしゃると思います。全部自分で作る必要はないです。ある人が詩を書いていただいてもいいでしょう。ある人がそれに曲をつける。そしてアレンジを誰かがしていただける。それ本当にこの素敵とキリスト教会のオリジナルテーマソングができたらですね、これ全世界に発信することができます。そういうオリジナルの賛美が満ち溢れる教会になるといいですね。星空の下をアブラムと共に散歩しながら、さあ天を見上げてみなさい。下向いて落ち込んでいるばかりじゃなくて、横向いて人と比較しているんじゃなくて、神様を見上げてみなさいと言うんです。見上げた先の中に、それは本当に星屑ですね。これ星屑とかスターダストとかそういう言葉はですね、絶対このいろんな曲に出てくるんですよ。スターダストメモリーとかですね、星屑のなんとかですね、ステージとかなんとか昔ありましたよね。今の曲でもあると思います。そこには天の川をはじめとする数えきれない星たち、無数の星たちが静かに瞬いていた。想像しなければいけませんね。この杉戸のこの辺ではですね、ちょっとかなりこうスモークとかかかってますから、で明るいですからね、やっぱり関東平野。ですからかなりこう星があと1つ、2つ、3つ、4つ、5つぐらいしか見えない時もありますけども、でもですね、ちょっと秩父の奥とかですね、埼玉でも西の方に行ったりとかしますと、もう本当にこの星がですね、瞬いている姿を見ることができます。まさに数えきれないっていうのはその星の数なのであります。少し前にはですね、この土地の塵を見てみなさいと言いましたね、神様。その塵を数えることができるなら、数えてみよう。あなたの子孫はそのようになると。この土地の塵、ダストのようになると。ちょっとこれあんまりこう、ロマンチックではないんですけども、でもこの同じダストでもですね、このスターダストであるならば、これは素晴らしい、本当にこう、そのような光景になります。神様という方は本当にそのような、美しさを、また、雰囲気も大切になさる方ではないかと思います。アブラムはとてつもないビジョンを見せられてしまったわけですね。天を見上げたところには星が瞬いていました。しかし星を数えることができるなら数えてみようとおっしゃったんですよね。数えてみよう、主の恵みという成果もありますが、恵みもなかなか数えきれないほどありますけれどもね。星もまさしく数えきれないほどのものが、数があります。そして神様がおっしゃったことには、あなたの子孫はこのようになるんだよと、星の数ほどの 子孫になるんだよとおっしゃったんです。最初は本当に少数派かもしれない、しかしやがての時にはそれがもう数えきれないほどの世界中の国民がそこの中に加えられるというのでありました。そしてその後ですね、6節を注目したいところなんですけど、これはこのいわゆるアブラハムの生涯の中でのクライマックスです。一番最後の方にこの自分の一人息子を捧げていくという場面もありますが、それに先立ったこの信仰の父のクライマックスです。これこそ本当に素晴らしいこの頂点ですね。彼の人生の信仰の父であるならば信仰が問われるわけです。他に何かね、取りに足らない取り柄がないとしても、この信仰だけはピカイチのものがあるというんです。世界中の人が信仰の父と仰ぐだけの信仰が彼には与えられていたのであります。それは何か、星の数を数えてみよう、数えることができるなら数えてみよう、あなたの子孫はこのようになるんだとおっしゃったときに、彼はアブラムは主を信じたと書かれているんです。信じるという言葉はヘブル語でアーマンという言葉を言います。アーメンと似てますね。もうほとんど同じなんです。真実な嘘偽りのない言葉、それを語ってくださる方だからこそ信じることができる、信頼されることができる、決して裏切られることがない。神様という方は約束を必ず果たす力がある方なんだ。神様が語った言葉であるならば必ず出来事になるんだ。それをアブラムは信じたのであります。彼は主を信じた。そして主はその後もすごいことですね、主はそれを彼の義と認められたと書かれてあるんです。この時アブラムはまだ割礼なんか受けてませんよ。良い行いしたわけではありませんよ。割礼を受けるはるか前です。今で例えるならばまだ洗礼を受けていません。洗礼を受けてない。しかし信仰を持った。彼は主を信じた。それを神様は義と認められるのであります。信仰義人という難しい言葉が使われますけれども、それがこの言葉なんですね。信仰によって神様に義なるもの、正しいものだと認めていただける。それこそが救いなわけですけれども、これはですね、初代教会はまさにそういうものを持っていました。最初のカトリック教会もそうでした。しかしだんだんですね、こう中世に入っていくに従って、キリスト教が国教になって、このいわゆるこう世俗的な宗教になっていくときに、またいろんなこの人間的な欲望の中で宗教が利用されていく中で、どんどんどんどん薄らいでいったのはこの信仰義人という大切な真理であります。しかし16世紀にあの有名なマルチン・ルターですとかカルバンですとかいろんな方がですね、この再発見した聖書の真理、それがこの信仰義人であります。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。皆さんは主を信じた。主は皆さんをそれのあなたの義と認められたということですね。そのことに関してやはり新約聖書を確認したいと思うんです。少し前にも少し味わいましたが、ローマ人への手紙というのが新約聖書にありますが、ローマ人への手紙の4章というところを開きますと、このアブラハムの信仰についてパウロがコメントしているところが、解説しているところがありますので、ご一緒に開くことができたらと思います。新約聖書のローマ人への手紙の4章を、聖書をお持ちの方は開いて見ていただけたらと思います。一節を見ますと、この肉による私たちの先祖クソアブラハムの場合はということで、アブラハムについて話が語られているということがあります。二節、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。そうですね。信仰義人のこう反対の言葉は行為義人、行いによって義とされるということであります。 もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができる。自分はこんな立派な良いことをすることができたんだと誇ることができます。しかし神の御前ではそうではないというのです。聖書は何と言っていますか？3節。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。先ほどのようなところですね。5節を見ますと、何の働きもない者が不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのですと語られています。ダビデもそうだったんですね。6節。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。飛びますけれども、アブラムがどういう信仰を持ったのか、17節以降でそのことを見ていきましょう。4章の17節。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生き返し、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって、神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、そして、注目したい言葉21節です。神には、約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。そうですね、先ほど説明した通りなんですけども、アブラムは何、どういうふうに神様を信じたのか、どういう信仰だったのか、それは神様には約束されたことを成就する力があるんだ、神の言葉は必ず出来事になるんだということを信じたわけです。それが義とみなされた信仰であります。23節以降を見ますと、そのことは実は私たちと深い関係があるんです。遠い昔のアブラムの信仰がなぜ今私たちがこう学んでいるのか、それは私たちのこの見上げている信仰とまたしく一番大切な根幹部分で共通する信仰であるからであります。24節。また私たちのためです。23節から言いますが、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちは義と認められるために蘇られたからです。イエス・キリストを信じる信仰も、このアブラハムの信仰が土台となっていて、その根幹部分は非常に共通するものであります。神様という方は死者でさえも蘇らせることのできる力強い言葉な方なんだということですね。そしてイエス・キリストが私のために、罪のために死に渡されたこと、蘇られたことについて聖書が語っておるわけであります。もう一度創世記の15章に戻りたいと思います。少し後半のところも見ていきましょう。その後、神様の約束の確認が続きます。7節、15章の7節。また彼に仰せられた。私はね、アブラム、この地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主という天地万物の作り主なる主という方なんだよ。すべてのもののオーナーである方、すべてのものの命の源である方、この主なんだよと。アブラムはここでも率直に自分の疑問や、気になっていることを申し上げます。それは非常に信仰的な、祈りであります。疑問があるならば率直に神様に申し上げる、それは不信仰な行為ではありません。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。そうしますと神様は不思議なことをアブラムにやらせるんですね。9節。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山本とその雛を持ってきなさい。 そして彼はですね、それら全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせに順番に並べて、そしてこの神の導きを待つということが書かれていきます。実はここでかつてのこのアブラムの時代の契約がですね、そのやり方がそこで示されているのであります。その時代のその地方の契約のやり方、それは文章に判子をしてですね、お互いに判子をしてこう契約を契約書を書き記すということではなくて、動物とかそういうものを持ってきてですね、それを半分に裂いてこう左右対称にこう並べてですね、でお互いがその間を通って誓うわけです。もしこの契約に違反するような、契約を裏切るようなことがあれば、私がこのように八つ裂きというか半分に裂かれても構いませんという、そういう契約をするわけなんです。そこでですから動物がですね、半分に裂かれてこうその間を一緒に通るということがこの時代になされていたようであります。それは契約の儀式だったんです。今でいうとこう判子を出してですね、こう印鑑をしてですね、こうやる、そういうことです。契約を神様はアブラムと結ぼうとされているわけです。目に見える形で確かな契約を結ぶ。そうですね、あの聖書を見ますと判子を押すということが書かれています。皆さんが本当に神の子であるというこの確認の判子が押されているんです。聖霊によってという表現も使われています。契約の時に使われる判子、これはまさに契約なんですけども、その時には判子を使いませんでした。で、非常にこの、まあ、連れてきたりこう解体作業をするわけですから、非常に時間がかかったのであります。そのことをやってたらですね、だんだんこの12節を見ますと、日が沈みかかった頃とあります。もうすでに1日、夜が明けて1日が終わりかけているという時間 の, この流れがあるわけです。夜中に星空散歩をしたんですけども、その後ずっとですね、神様にこう言われたことをしていく中で、その次の日の朝が来て、そして夕方になっている。そこでアブラムはですね、ちょっとこう疲れてきたわけですね。さすがにこの重労働ですから、獣を裂いたりするわけですからね。で、深い眠りがアブラムを襲いました。その中で、ね、非常に恐ろしい夢を見たというんです。どんな夢かは分かりませんが、恐ろしい夢を見て余計にアブラムはおじまどった。しかしそれであるからこそ、神様は素晴らしい予言の約束の言葉もアブラムにその夢の中で語ってくださっております。13節以降の言葉ですが、そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財宝を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに生き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。なんとこの時神様は遥か先の出エジプト記の話をですね、もうすでにこうなるんだよ、でも4代目の人たちが、あなたの子孫の4代目の人たちがここに帰ってきて、ここが約束の地として神の計画が進められていくんだよということが前もって語られたのでありました。エモリ人のトガがその時まで満ちることがないから、これは意味深な言葉だと思いますが、神様という方は罪深い人のことをですね、とても憐れんでくださるわけです。有無を言わさず警告も与えずに裁くということはまずなさいません。必ず忍耐をもって悔い改めの期間を、猶予期間を持つんです。そんなことしてちゃ滅びるよ、そんなことはやめて神様を信じて神様と共に新しい人生を歩み始めなさいと神様はおっしゃるわけです。そして長い間この待たれるんですね、その罪が満ちるまで。しかしいよいよですね、もうどうしようもない、悔い改めの余地がないとみなされた時には、速やかに裁きが行われているということです。さて、その17節以降に非常にこの神秘的な神様が契約を結んでくださったその苦しい姿が記録されております。さて、日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明が あの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。
そうですね。この動物とかいろんなものをですね、裂いて、この、そこに並べておいた。そうしますとですね、目に見えない神様が目に見える形をとって、煙の立つかまどと燃えている松明というような形をとって、神ご自身がその中を切り裂かれたものの間を通り過ぎたというのであります。アブラムはそこに一緒に来なさいとは言われませんでした。一方的な契約です。神様が私はこうするんだと誓ったんです。それはどういうことでしょうか。もしアブラムよ、私が語ったこの契約がダメになるようなことがあるなら、私が真っ二つに八つ裂きにされても構わない。と神様が契約を結んでくださっているんです。これまさに十字架のイエス様を指し示す犠牲ではないでしょうか。神様は尊い犠牲を払って、肉を裂き血を流して契約を結んでくださる方であります。そしてその契約はイエス・キリストの十字架によって、アブラハムの子孫としておいでになったイエス・キリストを通して、今完全に新しい契約の時代になっております。イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった。罪のない方が血を流し肉を裂いてくださった。そして蘇って今も生きていらっしゃる。その十字架を私のためであったと見上げ、復活のキリストを心の内に迎え入れていく。そして神と共に歩む。その人こそ、我の上に羊を乗っけた義なる人となるわけであります。そして、神様はこの地理的な地図帳を開いているような感じなんですけども、一番最後に、この壮大な、このビジョンの中で神の計画を具体的に示しました。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川から、あのアフリカのナイル川から始まって、あの大河はユーフラテス川まで。それはもう、ちょっと向こうの辺ですね。アブラムがいたウル、カルデア人が住んでいた、今で言うと、この中東の辺ですけども、イランとかイラクとかあの辺ですかね。とにかくチグリス・ユーフラテス川というのがちょっとこう上の方にありますよね。歴史で学びます。地理でも学びます。このアフリカからこの、あそこまでの約束の地、イスラエルの周辺、あそこをですね、神様は、あなたの子孫にこの地を与えると約束されたのでありました。やはり歴史的な舞台は、イスラエルの地方でありますけれども、その地で、着々と神のご計画が今実現していることを覚えるわけでありますけれども、今日、私たちの教会にも、この約束の言葉が与えられているということを再確認して、神が約束して語られた言葉ならば、神の言葉ならば必ず出来事になるんだという信仰を持ってですね、天を見上げていくことができたらと思います。しばらくの時、数え切れない人たちがここに、このスイートキリスト教会に集まるというこの想像しながらですね、神様の愛する家族や親族をはじめ、友人、知人、職場の人たち、この地域の人たちを、本当に数え切れない人たちをですね、神の家族の中に神様が加えてくださることを想像しながら、それぞれ祈りの時を持っていけたらと思います。ご一緒に祈っていきましょう。天のお父様、ありがとうございます。アブラムは私たちと同じ信じきれない弱さを持った普通の人でありました。完璧な人ではなく、そこに私たちの慰めと希望があることを思います。しかし、神様はそのアブラムを決して見捨てることなく、諦めることなく、見捨てることなく神様は続けて一つ一つの力強い約束の御言葉を語られていく中で、そして、実物教育を持って星空を見上げさせ、そして信仰を与え、文字通り信仰の父へと導かれたことを覚えました。約束された方が神であった、神であるならば、神はその約束を必ず成就させてくださる力があると、アブラムが信じた通りに、私たちも愛する家族の救いや、また、神様、
一つ一つの神の約束を神が語られたならば必ずそうなるはずだと、そのように神様、天を見上げ、また神と共に歩みをしていくことができる私たちとしてくださいますように。新しい契約を結んでくださった主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。